続きまして柴村恵美子先生です。柴村先生は斉藤ひとりさんの一番弟子で、斉藤ひとりの不思議な魅力論、斉藤ひとりの不思議な幸せ法則の著者でもあります。かっこよくて魅力的で超セレブな柴村先生の講演のタイトルは不思議な魅力論です。柴村先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
柴村恵美子でございます。今日は不思議な魅力の話をさせていただきます。私も、本を出しまして、最近あちらこちらで講演を頼まれるようになりまして、行きましたら、ひとりさんの魅力ってどういうところですかとよく聞かれるようになりました。で、私も30年ひとりさんと知り合っておりますから、ずっとこう見ておりましたら、ははーん、ここがちょっと普通の人と違うひとりさんの魅力だなというところを発見したんです。皆さん聞きたいですか？
はい。
それでは話しさせていただきます。私が18歳の時にひとりさんと専門学校で会いました。入学式のその日、偶然にもひとりさんは私の後ろに座っておりました。今のように顔も髪の毛もツヤツヤ、そして華やかな色の服を着て、とても素敵な感じの方でした。そんなひとりさんがお昼休みですね、私に一番最初に話しかけた言葉が、あなたとは長くなりますね。私は専門学校ですから2年ですよねとこう言いましたら、いいえ、一生のお付き合いになりますよ。私はなぜそれがわかるんですかと聞きましたら、ひとりさんはニコッと笑って、前世からのお約束なんですよ。もう私は頭の中が何のこっちゃと思いました。不思議な変な人と思ったんですね。で、そして今30年も付き合っております。もう私はこれから一生ひとりさんと付き合っていくと確信しておりますから、ズバリ当たったわけなんです。そしてひとりさんの魅力の話に移りますけれども、学生時代ひとりさんと私はよくお食事に行きました。ラーメン屋さんの時もあります。本にもよく出てくるアジの開きの定食、定食屋さんとかですね、それからレストランとか行っておりました。そんな時ですね、お水を持ってくるウェイトレスさん、そういう人にひとりさんはありがとうとか、おいしいですねとか言うんです。ご飯を食べてお会計をする時も、とてもおいしかったですよとか言うんです。非常にその頃そのようなことを言う人は少なかったので、私はひとりさんって随分丁寧な方だなと思っていたんです。そんな感じでいましたら、ある日ひとりさんとドライブに行きました。高速道路で切符を売ってる方に、どうもご苦労様、ありがとうございますって言うんですよ。ひとりさんが暑い時なんかは、暑いのにご苦労様ですねって言うんです。まあ今だったらそんなことはないと思うんですけれども、昔は結構切符を渡す人ももらう方もブスッとしてる方が多かったと思うんですね。そんな中でもひとりさんは笑顔でご苦労様ありがとうを言っていました。相手の人もイエーって笑顔が返ってきました。そして高速道路で乗りましたら、トイレに行きます。そこでお掃除をしている方に、いつもきれいにしてくれてありがとうございます、おかげでとても楽しい旅ができますよってひとりさんが言うと、 そのお掃除をしている方たちも、いえ、素敵な旅を続けてくださいという笑顔が返ってきます。最近ずっとひとりさんを見ていまして、周りの方も昔からひとりさんってああいう感じですかって一番聞かれるんですね。最近ひとりさんって本当に昔からそうなんです。今ほど昔はお金持ってなかったんですけれども、持ってない時も優しかったんです。目の前の人に優しい感謝の言葉をですね、いつも、かけておりました。よくお金がないとね、私聞いたことがあるんですけれども、お金がないといじけちゃうっていう人や、お金を持っちゃうとえばっちゃったりね、態度が横柄になっちゃうっていう人がいる中で、ひとりさんってそういうことを全くしない方だったんです。私はひとりさんのそういうところにまたすごい魅力を感じました。よく見てみるとひとりさんの歩いたところには笑顔の花がいつも咲いていました。私はそんなひとりさんを見て、はあ、そういうところは見習っていこうって思っていました。そんなある日、ひとりさんがスポーツカーのポルシェを買ったと聞きまして、ポルシェとはね、すごいスピードが出る車なんです。私も若い頃は結構スピード狂で、ああもう高速にね乗ってすっ飛ばしたら気分がいいだろうなと思って、ひとりさんに乗せてもらうことになりました。ひとりさんにポルシェに乗ったその車はですね、まず高速道路に乗る前にバスの後ろを走ってました。で、停留所でバスが止まると、なぜかそのポルシェも一緒に止まってました。結局バスに乗ってる人と同じ速度で走ってたんですね。変に思った私はひとりさん、なんで抜かさないのって聞いたら、いや急ぐ旅でもないしね、ゆっくり行った方が楽しいからって気楽な感じなんです。私はそうか、でも高速に乗ったらきっとすっ飛ばしてくれるんではないかなと期待を込めてですね、高速通りに乗りました。乗ったらひとりさんは相変わらずマイペースで走ってるんです。で、後ろからトラックがやってきました。ここは抜くんじゃないかな、皆さんもそう思いますよね。せっかく速い車に乗ってるんですから。そうするとひとりさんはスーッと左の2車線に避けて、お先にどうぞっていう感じで車を行かせてしまうんです。あら、今抜かし時だったよなと思いながら、また車が来るとどうぞと避けます。私は聞きました、ひとりさんに。ひとりさん、今行き時だったのになぜこっちへどけちゃったの？聞いたらですね、なんとひとりさんは、だって俺たちは遊びでね車乗ってるけど、トラックの人たちは仕事してるんだよね、だから仕事が最優先だよ。だったらね、別にスポーツカーじゃなくてもねいいんじゃないのって皆さんも思いますでしょ。私もはっきり言って思いました。でもそんなこと気にせず、ひとりさんは楽しそうに運転してます。そんなこんなでドライブして帰る頃には渋滞に巻き込まれました。ああ、私もちょっと疲れたななんて思っていましたら、ひとりさんもちょっと疲れた様子だったので、ああってため息のような言葉をついたので、ひとりさんもねえため息つくことあるんだなと思っていたらですよ、その後です。ああ幸せだなさらにもう一つ、ああ楽しいね、そういうふうに言ったひとりさんを見て、私もおかしくなってしまいました。そして疲れがすっ飛んでしまいました。ひとりさんって本当に会う人会う人に笑顔の花を咲かせます。そして幸せの配達人なんじゃないかな、 たくさんの人に幸せをお届けする配達人なんだなって思いました。私もそんなひとりさんを見習って、笑顔で愛の花を咲かせるように頑張っていましたら、今私の周りにたくさんの素敵な仲間が集まってきてくれました。今私は本当にそういう皆さんに出会えてとってもハッピーで幸せです。今日はこんな素敵な笑顔いっぱいの皆さんに出会えて世界一幸せです。ありがとうございました。
柴村先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。